手引きの27章30節から34節。こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその五分の一を加える。牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを変えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。以上は主がシナイ山でイスラエル人のためモーセに命じられた命令である。アメン。レビ記といえば律法の規定の書で、レビ族にの与えられている決まり事です。そしてそこの最後に書かれてあるのが、こうして十分の一は主の聖なるものであるということです。もともとですね、私たちに与えられる全ての地の実り、地の産物、あるいは私たちの勤労の実は、もともとは全部が主のものであり、そしてその全てについて全部を主に返しなさいというのは、当然私たちは生きていくことはできない。で、それで主は私たちが主を覚えるために、そして主の全ての産物も、また羊も、また身入りも全て主のものであるということを覚えるために、こうして主のものであるということで捧げなさいと言われております。そして、31節に、人がもしその十分の一をいくらかを買い戻したいのであれば、それにその五分の一を加える。つまり半分ですね。主の聖なるもの、十分の一を、主の聖なるものとして捧げる。で、どうしてもその中で取り戻したいものがあるので、場合でもその取れる分は半分。とにかく主には全て捧げなくてはならないものです。そして私たちがこの十分の一を持って、全ての私たちの身入り、全ての私たちの持ち物が主のものであるということを覚えて、しっかりとそれを行うのであれば、後に開く箇所を見ればわかるんですが、とても祝福され、また喜ばれることになります。また、33節見ると面白いですね。牛や羊の十分の一も牧師の杖の下を十番目に通るもの、それが主の聖なるものとなる。で、それよしわしを見て、十番目に通ったものが、もしそれ良いものであったとしたら、あ、これはもったいないと言って取り替えてはならないとまでわざわざ言ってるんですね。つまり人が良し悪し判断をしたり、これは主のもので、これは主のものでない、私のものだ、そうした判断もしてはならないことがわかります。十分の一を主がそのようにしてくださったものは、そのまま主に捧げるべきだということ。だから私たちが捧げ物をするとき、これはいいものだから取っておこう、でこちらの方を捧げようと、そうした判断をすることは本来的には良くないということがわかります。じゃあですね、その十分の一を捧げることの意味は分かったでしょうか。主を覚えるためです。全ての皆さんの与えられているもの、皆さんの持ち物、服からお金から全部至るまで、もともとは主のものだったけども、それを覚えるためだということが分かりました。では次にですね、新命記の14章22節から29節までを見ましょうか。 申命記の14章22から29。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前であなたの穀物とや新しいブドウ酒や油の10分の1と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために。もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。あなたの待ち囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの待ち囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないデビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ち足りるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。アーメン。でここでも10分の1を捧げなければならないとあるんですけれども、23節を見ますと、その主に捧げる10分の1、それが穀物や新しいブドウ酒や油など、あるいは牛や羊のウイゴを食べなさいってありますね。皆さんのお腹にも入るんです、10分の1。さあなぜかというと、23節の後半、あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶため書いてあります。また26節の方にもありますね。後半の方を見ますと、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい、ありますね。つまり主を恐れることを学ぶため、また共に喜ぶためですね。ですからさっきですね、皆さんがそこの部屋でみんなで共に食事を食べましたね。とても楽しいひとときでした。主の宮に食事を、あるいはお金を携え上ってきて、そして共に主を覚えて食べて、そして食べながら主の話をして、御言葉の話をして、そしてとても嬉しい楽しいひとときを過ごしました。私はそこでちょっと横になりながら、その皆さんの話を聞いていて、あ、楽しいなってことで、でそれで思い浮かんだのがこの歌詞だったので、だから、まあ、唐突に10分の1の話をしたわけなんですけれども、でも本当に祝福であり喜びであり、で主を恐れることを学ぶのによく、そしてまた祝福されることに良い、でそういうわけで、10分の1が、こうして定められており、そしてレビ人をないがしろにしてはならない。で、10分の1を3年、28節見ますと、3年の終わりごとに 自分の血を持ち出してあなたの町囲いのうちに置いておかなければならない。でこれは何だと言われた。レビ人には割り当て地が神様から与えられていません。主の仕事をする人たちがレビ人なんですけれども、彼らには世の中におけるその割り当て地がない。でそれで彼らを養うために、またレビ人ばかりでなく、その町囲いのうちにいる在留異国人やみなしごやよもめが来てそれを食べ、そして共に満ち足りるためです。みなしごとかやもめとかレビ人というのはなりたくてなるわけではないですね。レビ人もまあカイさんから任命されて、まあ、生まれながらの職業ですし、みなしごとかやもめも当然なりたくてなるわけではない。でもなってしまう人がどうしてもいる。そこで皆さんに与えられた祝福、神様のものである皆さんのもの その自分の位置を取って彼らのために取っておきなさい。そして彼らが食べて飲んで、そして誰も彼も不足を覚えるものもなく、また余りすぎて困るというものもなくなる。これが神の国の定めです。世の中の定めはもういかにして自分がかき集めて、そして余ったものをいかに高く売りつけれるかっていうことに、そういう定め、そういう世の中の常識、世の中の法則が働いているから、本当にその世の中の行き着く末は富が二分化されて、持てるものと持たないものに厳しくきっちりと分かれてしまうようになってしまいます。でももともと主がこのようにして定めてくださった以上、私たちのこの神の国においてはしっかりと神様から祝福をいただけば、主の宮に携わり上って、そして共に主の収穫を楽しみながら、貧しい者やまたレビ人、神のために働く者と共にその祝福を喜ぶように定められています。で、10分の1を、もし捧げていない場合はどういうふうに主は言われるかというと、今度はですね、旧約の一番最後の章、マラキ書です。マラキの3章、8節から12節、マラキ3章の8節から12節、新教大学聖書はおそらく違う箇所だと思いますので、ぜひ私の新改訳を読む言葉を聞いてください。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携え来て、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからと万軍の主は仰せられる。 アメン。10分の1を携え上ってこないと、主のものを盗んでいる、神のものを盗んでいるという扱いに神様の目から見られます。もともと神様のために、また、身入りのないレビ人やヤモモや孤児たちのために、余分に神様がその身入りを皆さんに与えておられるんです。ところがそれを十分の一を捧げていないと、それは神様のものを盗んだことになります。そしてそれを盗んでいると呪いを受けてで、身入りが少なくなってしまうようになります。主がですね、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみようと言うんです。預言者マラキが当時のこのイスラエルの人たちに十分の一を捧げなさいと。で、そうして今まで捧げてこなかった状況と捧げた後の状況と比べてみなさい、もう騙されたと思ってやってみなさいとまで言ってるようですね。私を試してみようというぐらいだから。しかし万軍の主が仰せられるからには、もしそういうふうにしたら、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと言っております。で、ここまで言われたからにはですね、主は必ず十分の一を携え上ってきた人にそのようにしてくださるでしょう。天の窓を開いて、あふれるばかりの祝福を注ぐこと、またイナゴを叱って土地の産物を滅ぼさないようにして、またブドウの木が不作にならないようになる、またすべての国民がその捧げた人たちを幸せ者というようになって、その土地が喜びの地というふうになるんです。私たちが十分の一を捧げるときですね、ここまで多くの祝福があり喜びがあります。ですから、どうか主を覚えるために、そしてまたもし本当にそうかなと思っている方は、どうか騙されたと思って十分の一を捧げてみてください。そして主が天の窓を開くかどうかをどうか試してみてください。で、実際ですね、騙されたと思ってやってみたら本当に祝福いっぱいされたという人を何人も見ておりますし、またこの教会にもね、日々集って、もう仕事中でもパスタ売れましたって言って、でそれで必ず達成も登ってきている、まあ、彼も本当に祝福されること楽しみですね。今までその、まあ、彼の持ってる不動産の方は、そうではないけど、しかし彼が必ず売り上げがあるごとに携え上ってきているその、兄弟の方は本当に祝福されているし、反響もあるし、でここまで分かりやすい事例は本当に初めて見ましたね。どうか皆さんも主を試してみてください。教会全体が潤うこと、教会全体がますます祝福されることを主は願っておられるし、そして実際に試してみなさいということを、この試してみて、それを試した一人一人がどんどん祝福されていくのを見て、ますます喜びがあふれて、それを見た人たちもますます主を恐れて、主を主に捧げて、ますます祝福されて、喜びが増し加わっていくようになることでしょう。どうかこの御言葉の通り主に喜んで捧げるようになる皆さんであり、ますます皆さんの手の仕事や事業が 増え広がって地に満ちて祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福をいたします。アーメン。愛する主よ、まことに天のものも地のものも全ては主のものです。私たちはそのおこぼれをいただいております。そしてそれは私たちにとってちょうどよく十分の一を捧げ、困っている人や神に仕えるもの、そしてあなたの御前へと捧げられるものとして十分なものが今与えられております。しかしそれを捧げることをとどめるのであれば、神のものを盗んだことになり、イナゴやまた不作によって立ち枯れによって呪いを受けてしまいます。しかし主に喜んで捧げるのであれば、あなたは天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぐかどうか、それを試せと、あなたは本来死を試みてはならないと言われている方なのに、この捧げ物の分野に関してだけは私を試みてみようとまで私たちにチャレンジを促しておられます。主よ、どうか私たちがあなたが喜んで捧げる者には豊かな祝福を注いでくださるお方であると、ますます知ることができますように。そして一人一人がますます祝福されて、全体がますます豊かになり、そして喜びとまたあなたに対する恐れが増し加わっていきますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
はい、今日ですね、私ね、新しく発見したものが一つありまして、響きの27章の32節に出てくる、この イスラエルの人がね、3つの10分の1を捧げたっていうことなんですね。普通に収入の10分の1と、あとね、家族みんなが健やかに主の前にあって礼拝をした後ね、それでその本当に家族の団らんができるということを感謝して捧げる10分の1があって、あとレビ人と孤児、旅人、そしてヤモメなどを養うためにその10分の1があったということなんだけど、一般的なイスラエルの人々は10分の1は当たり前で捧げていた。でも何をよく取るをしていたかつったら、自分が捧げるその10分の1、それ以外にレビ人とか、孤児だとかヤモメだとか、その人たちのために主が自分の収穫の分を増やしてくださった、それを、捧げないで自分のものにしていたということなんですよ。で、例えばの話、身入りを良くしてくださった、その理由は孤児、ヤモメ、レビ人、旅人、ね、身寄りがない人々を養うために主がイナゴに命じて、そこの畑を食い散らすなと。それで身入りを良くしてくださった。で、私ね、これで今すっと思い出したのが、ルツ記を見ると、ルツがイスラエルに自分のそのお母さんと一緒に、ナオミと一緒に帰ってきてから、ルツがしたのが、この主が、ね、イスラエルの人々に命じて、風が来て普通に落ちた落ち穂、それは拾ってはいけない、それは私が、ね、旅人だとか孤児だとかこういった人々を養うために天から風を降らせて、それで落ち穂を落として、だからそれは誰でもそれを拾う人の権利、それが主が彼らを養ってくださる印 で、その落ち葉を拾いながらこうやっていってたどり着いたのが、ね、ボアズのところなんですよ。この中分の1、ここを見ながらね、今ね、すごい神様のこと細かい養い、本当にここ見てるとイスラエルの人は主を信じてるじゃないですかね。でも旅人とかイスラエルの中にあってレビ人以外に自分の土地を持っていない人っていうのは本当にイスラエルの人じゃないんですよね。で神様の子じゃないんですよ。ですけれどその人たちに対しても食べることに欠かさないように、他の土地ではどうかわからないけど神様の統治をしているこのイスラエルの中においては絶対食べることに事欠かすことがないように主がこの配慮を本当に事細かくしているということが、うん、今日分かった。それでねすごい、あすごい、私たちの信じている神様はすっごく、ね、優しい神様、ね、信じてない人たちであっても自分の統治している土地においては彼らが食べ物に困ることがないようにちゃんとね毎年 3年ごと彼らのためにこう直近をするようにそういうふうにしてくださったということは素晴らしいなと思ったっていうこととね、なんだか知らないけど韓国語で棒でこう通してっていうことが出てきたりするじゃないですか。で中分の1の泥棒がまだ妙な泥棒がいることが分かった今日すごい妙な泥棒っていうのは一番最初のものは主のものなのに一番最初のものを十分の一として捧げるやつがいた。だから最初のものは主のものだからそれはもう文句なしに持っていかなきゃいけない、ね、なのにそれを最初のものを主のものです、主に捧げますって言ってるんだけど捧げたのはいいんだけどそれは中分の1とは別だから穀物の一番最初のものは中分の1とは別に主のもの、その後の収穫の中から中分の1が主のもの、ヤギとかそういうのが生まれたら一番最初のは主のもの、その後残りのものからまだ十分の一っていうことなんだけど、この今日見たらね、最初のものを捧げないで十分の一として捧げてそれをスッてやってる人たちがいるっていうことと、棒にこうやってやって引っかかったものですか、あれそれ主に捧げなきゃいけないんだけど、見たらすごいいいやつが棒に引っかかるとそれをね、主に捧げたくない。でもそれに対してもちゃんとこう規定があるのね。だからね、主はどこまで私たちに譲る神なの？規定でしょ？こうしなさい。でもね、それも守らない私たち。守らない私たちにも抜け道を用意してくださって、そこまで欲しいのか？ならあなたはこれを強要にして、そうしなさいっていうことが書いてある。だからね、今日後でね時間があったらこう今ね3箇所ちょっとねゆっくりイエス様の前でちょっと読みたいなと思いました。これをね、なんでパスタが私たちの会話を聞きながらね風で寝込んでいる方がね、なんでここなんでここを示されたのかよくわからないんですけれど、でもここを示されたには何か私たちが学ばなければならないことがあるんじゃないかなと思ったんですけど、一個だけ私今分かったことがある。私支援を始めて一番最初のその売り上げっていうのはを初物だと思って捧げたんですよ。で捧げてその後のものも全部中分の1として捧げたんだけど、あれもしかしたら私計算間違ったのとか思ってちょっと主の前でねあれと思ってちょっと見てみようと思って、それもし間違ってたら主にごめんなさいって言ってね、損することはしたくないからやってみようかなと思って今 ですね、本当にこの10分の1、これをね、捧げて、欲で欲を持って捧げてね、祝福されない人、私たくさん見た。信仰じゃない、欲で10分の1をたくさん捧げればたくさん祝福されると思って、欲でね、10分の1を捧げて、その欲でしょ、あなたの信仰通りになるって欲を書いたんだから何にもできない。でもね、10分の1の御言葉の意味が分かって、それが心に応答して、10分の1を捧げてね、祝福される人をたくさん見ました。だからどこの教会にいても、私がこの10分の1の件に関して、誰かが私にこうなんかアドバイスを言ってほしいって言ってる時、私言うんですよ、あなたが捧げる10分の1が御言葉に根拠を持っていない10分の1だとするんだったら、それは教会の帳簿には載ります、でも天には載りません。厳しいかもしれないけど、御言葉に根拠を持って、その御言葉にあなたの心が応答して、それで捧げる10分の1だったら、主がその御言葉に根拠を置いている10分の1だから必ず報いてください。でもそうじゃなくて、その御言葉の根拠もよくわからない、教会の規定がそうだから捧げなきゃいけないから、みんなが知ってるからちょっとよくわからないけど、うんってね、捧げる、これはよくないよ。でそれだとあなたの捧げる10分の1は帳簿には載りますけれど、天の祝福のために、主が数えてくださる祝福の中には入っていない。だからこの10分の1を捧げる人たちは、教会で先生方にお話をして、それで10分の1に関する勉強をちょっとしてください。それでその勉強してちゃんと分かった上で10分の1を捧げて、その祝福もきちんと受けるということが必要です。今日すごくデリケートなところなんだけど、うちわだけでサラサラとこういうことが今できたんで、とっても私は今嬉しい、そういう状況です。先ほど新しい賛美を初めてしたんですけれど、その中で今我生きてもという、でこの賛美をしながら皆さん、聖書に出てくる誰か思い出せませんか。このね、今我生きても、この言葉を本当にそのまんま告白した方があります。誰か分かりませんか。今我生きても主のために、生きるのも死ぬのも主のためって言ったね、そういうね、イエス様の弟子がいるんですよ。今、ヤスコさん、誰か話した？ペテロ？
パウロって言わなかった？
そう、最初パウロ。
パウロです。
パウロ。
いや、神様の弟子。
そう。
十二弟子の方かなと思って、最初パウロと
か。ああ、パウロです。そうなんですよ。パウロは、なんでそこまで自分が生きても死んでもって言ったかって言ったら、イエス様にあまりにもひどいことした。それでもイエス様が自分をね、命の働き人として招き入れてくださったということを考えると、もう自分自身が生きている、この働きをしているということはもう身に余る光栄だったから、生きるのも死ぬのも主のということだったんです。だから私はこの生きるのも死ぬのも主のためにっていうまでは主は至っていません。でもこの賛美をしながらシットバウルのその信仰の告白がこう伝わってくると、胸がねチーンってね、もう痛くなって、もう涙がスッと出てくるということなんですね。生きても死んでも私たちは自分が資格があってもなくても主のものなんです。資格を与える人が認めるっていうことであって、私たちが資格あるっつったらそれは資格なしなんです。資格は、資格を与える権威ある人が資格を与えた時に資格なんです。で私たち自身からしてみれば、本当にね、私たちは主のものと言えるような資格ありません。ですけど主が私たちを私のものって数えてくださっているから、資格があってもなくても私たちは主のものです。この主のために、今生きても主のために、これを賛美してから今日の祈りに入りたいと思います。